この番組はカウスパンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第86回目配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明けさと
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりの2人
ですね。なんか1人減るだけでも随分寂しい感じが、
うん、最近ボスがねあんまり登場しないから。
あ、そうですね。
そうそうそう、
近々
ね、ちょっと忙しそうなんでね、ボスも。
あ、そうなんですね。
うん、あっち行ったりこっち行ったり植木抜いたりしてる。
忙しそう。いや、植木に抜くってすごいですね。
そう、マンションのベランダの下が、
はい、
サツキ？ツツジ？どっち？
あ、なんかちゃんと見たことないかわかんないです。なんか植わってますよね。
そう、植わってるんだけど、うちはそれを抜いて家庭菜園、おっぽ菜園をしてる。
ああ、そうなんだ。
で、それを見ていいなっていう方が、はい、うちのお隣が始めたりとか、うちのお隣の上のお家がうちのお隣の場所を借りてやってみたりとかするということで、
連鎖反応が、プチ農園が、
プチ農園がね着々と広がっているという。
いいですね。
そうだね、
入もいいし食べれるし一石二鳥。
そう、草むしりもしてもらえるしっていう
住人が一致団結して。
そう、結構ね、そういう意味では仲いいよ、うち。
珍しいですよね。
うん。
お隣さんと顔見知りって意外にマンションだとない。
そうだね。うん、普通にみんな挨拶するし。
うん。
おかげさまで仲いい、環境のいいところに住んでますけど。
素敵な。
はい。まあまあ、ボスのね、近況報告を代わりにしといたけれども、うん。まあ、一週間どうでしたかというところですよ。
どうだったろう。
どうだったのよ。
いつも通りな感じ。イベント行って依頼品作ってみたいな感じで。
おお。
うん。
いいね。
やってましたよ。はい、真面目に。
真面目にね。仕事は真面目が一番だよ。
そうですよね。コツコツと。
そう。日々、はい、コツコツとね。
地道にやっております。
ね。もう。こっちは1週間蚊の恐怖にさらされるという。
ああ、そっか。なんかあれですよね、埼玉の
うん
とかっていうのニュースでチロッと見て、
方も出てますね。あとどこだっけな、神奈川、千葉、あっちの方で全然都内に出てない方がデング熱を発症したっていう話が出たりね。
今関東方面の方は戦々恐々というか、蚊取り線香買い占めちゃいますね。売ってます？
蚊取り線香売ってるよ。
あ、売ってん、なんかすごい売り切れ続出ってニュース見てるから、はぁーって。
売ってんじゃないか、わかんない。うち虫除けまだあるから、蚊取り線香の必要性を感じてない。
あー、そっか。あ、うん、そうですよね。そもそも明沢さんよく刺されるから。
うん。
準備万端。
準備万端。ねえ、まあ。
あ、
なんか一説によると猫には移りづらいっていう話は聞いたんだけど。
うん。
犬がちょっと心配よね。
そうですね。
うん。
わからないですもんね。
そう、やっぱりこう寒暖差が激しくなってきてるじゃない最近、
うん。はい。
人間も体調崩すってことは動物たちも体調崩してる子も多いから。
うん。
そう考えるとやっぱりね。
怖いですよね、免疫力下がってる時に。
そうなんだよ、高熱が出ちゃうと、うん、分かりづらいでしょ。人間だったら自己申告できるけどさ。
うん。
熱がとか
言えますけどね。
そう、動物はね喋れませんからね。
あら、
ちょっと皆さん気をつけていただいてっていう感じ。
いや、でもそっか、近場だとなおさら怖いですもんね、リアルな話になると。
でまたね、同時期に皆さん風邪ひくんだよ。私もちょっと鼻声ですけど、
うん、季節の変わり目。
そうだからね、みんなで風邪ひいた、熱出たって、デング熱だって大騒ぎしてるけどまだ身近にはいらっしゃらないね。
うん、
うん、ただちょっとね、うん、心配っていう方がいらっしゃって。
あら。
そう、お医者さんに行ったら、
うん、
ちょっと心配だからデング熱の検査をって。
おお。
ちょっと都心の方というか、ここら辺じゃないところに行って刺されてきたっていう方で、調子が悪くなったっていう方がいたんで。
あら。
うん、
あれ検査結果ってすぐ出るものなんですかね。
わかんないんだけど、検査キットがお医者さんにないんだって。
あ、そうなんだ。
保健所でやるんだってよ。
ああ、でも意外に盲点っていうか、知らない人多そう。
ね。
うん。
まあだからお医者さん行って、ちょっとそういう危険性があるっていう場合は、保健所に行ってくださいって、この辺だと言われるみたい。
言われるんですね、うん。
で、なんだっけ、その検査も、本当はすごい、保険が効かないだっけ、有料って言ってたのが、
うん、
今この非常事態みたいな感じだから国負担でやってくれるっていう話だから
。ああ、でもそれ安心ですよね。
うん、
うん、
ね、一応薬もできたらしいからね。それが人に使えるかって言ったらまた何年か時間はかかるみたいだけど、
うん、
なんだっけ、エボラ出血熱の薬とかもそれをすっ飛ばして使ってる感じらしいからね。
炎
症検
査、うん、はい、うん、
おかしいよ。だってね、どっちがいいかっつ話じゃん。
まあそうですよね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
死んじゃうかどうかみたいな、
うん、
9割以上 100% じゃないけど9割はもう確実らしいからね、うん、エボラ出血熱、うん、今回のやつは
致死率高いって言いますもんね、うん。
そう考えると、まあ、検査をしてない薬でも効果があるんであればっていう部分はあるみたいだけど。
まあ、そうですよね。なんかすがるもんっていうか、ね、少しでもある希望があるんならっていうか。
ね。
はぁ。
なんだっけな、エボラ出血熱ってさ、日本人で疑いがあるっていう人が出たよね。
お、知らなかったです。
確か出てたはずだよ。
二
人って。
おお、しかも二人か。
うん。どうだったんだろう。大騒ぎしてないってことは違うのかな。
それともまだあんまり公表すると大騒動になるからっていうので。
ねえ、だとしたらちょっとやめてほしいよね。
怖いですね。はい、まあそういう、なんか感染とかっていうのも、世界規模になってる。
あ、出てる出てる。感染と疑いで。これ8月29日だね。
あ、じゃあ、続報がないってことは。
違ったみたい。
ですかね。
うん。
あ、よかった。
南アフリカで、
うんうん、
に出張で行ってらした方らしいんだけれども。南アフリカではエボラ熱の感染は確認されてないから大丈夫でしょうっていう。
あ、そういうのは検査、うん、検査とかじゃないんですね。
検査もしたんでしょう
よ。あ、するんですかね、やっぱり。
ね、検査を受けたは感染は確認されなかったっていう。
あ、いや、でも、
一瞬これ日本でじゃないんだね。
あ、
ね、これは、MSN 産経ニュースなんだけど、
うんうん、
ソ連、旧ソ連圏のモルドバの首都で29日日本人男性2人がエボラ感染、熱感染の可能性を調べるために病院に隔離されたって。
はあ、なんかもう世界規模っていうか、なんていうか、
2人は同日朝日本からイスタンブールを経由して到着、入国の際高熱があることが探知機で分かった。
はあ、
2人は数週間前に南アフリカに出張した後に体調を崩し、日本で検査を受けたが感染は確認されてなかったという話をしていると。
はあ。
一回日本帰ってきてんだね。
ですね。っていうか、そんな病、疑いあるのに結構あっちこっち行くんですね。
でも仕事の方、そうだよね。
そっか。ちょっと、もしやと思っても、そうそう休めないですもんね。
そうよ。
はあ、でも一瞬でももしかしてって思うと気が気じゃないですよね。
うん、すごい、なんかエボラの話で今日終わっちゃいそうで怖い。で、WHO、さっき言った未承認の薬、
うんうん、
っていうのは、はい、日本が作ってんだね。
すごいっすね。
うん。
日本すごいな。
日本の富士フィルムホールディングス傘下の富士化学工業が、開発した未承認の治療薬
は、
まだ使ってないんだ。実用はされてないけれども、使用を推進させる方向でいると。
はあ、でもそれ、許可が下りたら、
そうだね。
ねえ。
うん。有効性を示すデータが揃い次第、すぐにも使用を検討したいと。
ああ。
すごいね。
すごいですね。日本すごいな。なんすか面白い、ね、ニュースが。え何
全然何でもなかった。
あ、なんだ。
ねえ、でも、怖いよね。
怖いですね、
うん。
だって、こう予防するにも限界があるし、
うん、
長袖着るとか、虫よけスプレーするとか。
それ、デング熱。
デング熱だと、だと。エボラだともうあれですけど。
ね。本当だよね、エボラもね。
すごいですよね。
怖い。怖い怖い。
怖いですね。
ちょっと感染症関係はちょっと怖いね。
怖いですね。また噂が広がっちゃったりすると、どれが本当でどれが嘘かも分かんなくなったりすると。なおさら怖い。
ね。
うん。
で、こう、マスコミが全て真実を話してくれているのかっていうね。
まあ、それもありますしね。
政府が全て真実をこう公表しているのかと。
うん。
いう部分もあるけれども。やばい、これ、川口マンみたいになってきた。
あ、こういうノリなんですね。
こういう話もしたりする。真面目な話もするし、真面目じゃない話もする。
振り幅広いな。
振り幅広いのよ。そう。まあまあ、それは置いといてね。ちょっともう、外長くなってしまったんで、本編の方入ってまいりたいと思います。
はい。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本編入ってまいりたいと思います。
はーい、
はーい。今日はなんかさやちゃんの方からお題を。
あ、そうなんです。なんか、うん、先月サニー先生のお散歩の話からあって、こうお散歩、あ、先月じゃない、先週失礼いたしました。もうね、時間感覚がおかしい
ね。わかるけど。
まあそんなんで、あのお散歩関連で面白い話ないかなと思ってちょっと探したんですけど、
うん、
そしたらなんかパルクールっていうスポーツなんですかね、
うん、
これ。
そう。
をワンちゃんも一緒にやろうみたいな感じのを見つけて、
うんう
ん、で読んでみて意外に多分皆さんも知らぬ間にやってんじゃないかなみたいなやつだったんで。
お
お。うん。
そうなんだ。
はい。パルクールって知ってます、明沢さん。
パルクール知らない。
なんかもともとあの、ちょっと前問題な、やや問題になったあの、屋根とか塀とか飛んだり跳ねたりして、
ああ。
見せるスポーツ、
なんつったらいいんだろうな。ロッククライミングの都会版みたいなやつ
でしょ。ああ、そんな感じです。まあ。
人んちの塀勝手に登っちゃったりとか、そういうやつでしょ。
そうなんで、ちょっと問題になっちゃったようなやつなんですけど、
うん、
で、ワンちゃんはさすがにね、屋根飛ばすとかっていうのをさすがに、いや、もうね、虐待になってしまうので、あれですけど、
うん、
の、もうちょっと簡単版というか、
うんうん、
お散歩の歩いてるところで階段とか、
うんうん、
あと公園だと、何ですかね、滑り台じゃねえや、鉄棒、
うん、
とかっていうのを使って、ターンをさせたり、
うんうんうん、
あと階段を、まあ、二段飛ばしてジャンプさせたり、
うん、
待ってもらったり、塀の方、あ、ん？階段の途中を待たせたり、待てをさせたりとか、
うん、
ちょっとただ歩くだけじゃなくて、
うん、要は、そこら辺にあるものをアジリティにするみたいな。
あ、そうです。ありがとうございます。
うん、
っていう、
うん、
さすがでございます。
とんでもない。
はい。っていうのを、はい、なんですけど、
うん、
意外に、そんなに、しっかりじゃなくても、なんとなく似たようなことは、うん、やったことあんじゃないかなと思って。
ああ、確かに私、あの、前の坊ちゃんの時に、
はい。
ちょっと大型レンタルショップのすぐ近所に住んでたんで、
あ、はい。
そこにブロック塀2段ぐらいのね、駐車場の区切りがあった。
おお、はい。
それをこうジャンプさせたりとかしてたよ。
あ、へえ、最初から結構飛びました？
うん、うち全然平気だった。
おお、すごい。
一緒に飛んでたしね、リード持って。
そういうのも楽しそうですよね、
うん。
怪我しない範囲と周りに迷惑かけない範囲で。
そう。
うん。
そうね。
私もちょっとこれ読んで小春と一緒に散歩してる時に試してみたんですけど、
うん、
結構そういうなんつうのレンガっていうか、ちょっとした段差をジャンプしたりとかっていうのは結構簡単にやるし、
うん、
あとなんか楽しいんですよね、ただ歩くだけより。
まあね、そうだよねきっとね、うん、
あとコマンド待てとか座れとかちょっと使ったりとかしてみると、うん、いつもの延長線の勉強の延長線でも使えるし。
そうだね、
うん、
ただちょっと場所が心配だよね。
そうなんですよね、車すぐ横で走ったり、
そうそうそうそう、
他の人が歩いてるとこでやっちゃうと、
そう、すっごい迷惑じゃん。
ものすごい迷惑なので、
うん、あとあれだよね、人んち。
ああ、それはもうもちろん、うん、不法侵入。
そう、もう犯罪ですからね、
人んち勝手に入るのは。なんか前の話じゃないですけど、
ね、そうそうそうそう。だからちょっとね、場所は難しそうだけれども、
うん、
まあでもやりようはあるのかしらっていう部分はあったりとかするよね。例えばこう、ね、公園の広い駐車場の車があんまり止まってないところで縁石をジャンプするとかさ、
うん、
車止めか、
車止めちょっと前足だけ乗ってもらうとか、
ね、うん、都会にあるんだろうかそういうところ。
公園とかだと鉄棒を使ってあの柱のところをちょっと回ってもらったり、なんていうんですかね、 S 字であ
のさ、違う、
ブランクしてもらう。
都会さ、犬が入れない公園とかもあるからさ。
あ、そうなんだ。
そう、あのマナーが悪すぎてっていう。
はあ、そういう問題もあるんですね。
そう、あるのかしら。
どうなんだろう。そこね、立ち入り禁止区域を入ってまでやっちゃうとまたいろいろ問題が出てきちゃいますもんね。
そう。でましてはこうね、入ってもいいとしてもほら。子供がいるのにやっちゃうとかね。
ああ、それも、まあ、制限いっぱいついちゃいそうですね、都会の方だと。
でもね、なんかこう、どうにか探せばありそうな。
意外に。
気もする。
うん。
けど、そういう目で都会を見たことがないからな。ちょっと今度、都会に行ったら見てみようかな。
あ、ぜひぜひ。
うん。
リスナーさんも、なんだか、そういうの、聞いてみたいですね。
ね、
うん。結構多いのかな、公園立ち入り禁止って、やっぱり。
どうなんだろう、増えてきちゃったっていう話は聞いたことがあるけど。
まあそれだけ問題多いんですね。
そうだね、うんちしっこさせっぱなし、ノーリードで歩かせたりとかね、あとロングリードで飛びつかせちゃったとか。
あ、犬だけ先にヌッと出てくるタイプのあれですね。
結構ね
問題多いから、まあ、マナーは守っていただきながら、うん、
そうそう、モラルとね、
うん、
ぜひちょっと気をつけながら、うん、チャレンジしてほしいよね。
ぜひ、うん
うん。なんか注意事項とかあるの？
そうですね。もう当たり前ですけど、ノーリードはまあ当たり前なんで禁止で、ちゃんとリードをつけてやってもらうっていうので、なんか興奮してどっか行っちゃったりなんだり、制御効かなくなったりするのも危ないですし、とにかくリードは必ずつけてくださいっていうのは。
まあそれはまあ普通だけど、
ね、
普通の散歩もやん。っていうね、私がこの、なんだっけ、パルクールをするにあたってのなんかこう注意点とかは、犬に対してこういうことを注意しなさいよみたいなのとかってあるの？
あとはあの足とか腰悪い子ですね、
うんうん、
あのジャンプさせると悪化しちゃう可能性もあるんで、うん、それ高いところからジャンプさせるとかっていうのは危ないのでやめていただきたいなっていうのは。
そうだね、猫と体の構造が違うので。
ありますからね。
そうそうそうそう、上下にっていうのはちょっと弱い子は多いよね、うん、
負担かけるような運動はさせないように。
うん、うん
うん、あとはあれですかね、まあ、さっきの公園のもあるんで、
うん、
入れるかどうかもわかんないんですけど、うん、人間が使うの前提なので、うん、ワンちゃんが登っていいかどうかわかんないものは乗せないようにしていただけるとなっていうのは。
そうだね、
うん、
子供用のおもちゃですからね、一応。
そうですね。
まあ、あと健康器具とかはね、人間用に考えられているものなので、うん、中には犬が嫌いっていう方もいらっしゃいますから、
そうです
よ
ね、
使いますからね。
うん。ちょっと周りから見て、うん、ちょっと不快に思われるような使い方はしないようにっていうので。
あと、まあ、ちょっと話を聞いてると、やっぱり動きが激しいわけじゃない？
そうですね。
であると、首とかになんか負担が来そうな感じもするけどね。
ああ、確かに。
うん。なんかそういう時とかはハーネスとかの方がいいかね。体を支えてあげられるとか。
あ、そうですね。 うん、あんまり激しい動きだと首に、
そうそう、
とっさに、なっちゃうと。
あとなんかこう、ポールに引っかかってリードが閉まって、グエーみたいな。
なっちゃったりすると危ないですからね。
うん。あとはもう、高いところとかはちょっと体を支えてあげるとかね。
あ、うん。
きちんとこう、なんつうんだろう。命綱じゃないけれども、体を一応人間がフォローすぐできるような体制でやったりとかするのも必要かもしれないですね。
安全対策ちゃんとしてやっていただけると。
うん。いいかもしれない。
うん。
ね、あと、それに引きずられて人間がこう、怪我をしないように。
あ、そうですね。
まあもう、必要だと思うんで。はい。ね、ちょっと、何その、できる場所を皆さんで街中で探してみていければいいかなと。
そうですね。なんかお散歩にちょっとプラスで楽しめるっていうので、うん、
歩くだけじゃなくてそこにジャンプをするとか、
うん、
何かにくねくね歩きをしてみる
とか、してみるとか、
うんね、
少しいつもと変えるだけで楽しくなりそうなので、
そう、車が入進入禁止のポールを回ってみるとかさ、
ああ面白そうですね。
ね、そういうのも面白そうだよね、うん、
ちょっといろいろ見つけてみると発見も多くなりそうなんで、
ぜひちょっとやってみていただければなと思いますわね。
はい、ぜひぜひ。
なんだっけ、パルクール。
パルクール、うん。
公共のアジリティみたいな。
うん。
合ってるかな。
うん、多分、うん。
公共にあるアジリティが。
うん。
あ、いいね。
調べてみると結構記事っていうかブログも載せてる方を。多いんで、調べてみるのも楽しいかもしれないですね。
犬のパルクール。
うん。
犬、パルクール。犬、パルクール。プロのパルクール選手と犬がコラボしてるっていうのもあるね。
あ、ありましたね。なんか、動画サイトで、
うん。なんちゃってアジリティとかね。
うん。
これ、やべ、動画だ。あ、東京に、パルクール部っていうのができたのかっていう話も出てるね。
調べてみると結構
やってる方いますね。
やってる方多いんでしょうね。ぜひ。
そう。でもなんか思うのがさ、これを、これ外じゃん。外で塀しかない。うん、塀を使うとかそういうこう、外のものを使ってるけど、例えば雨の日にティッシュ箱を重ねてそれをジャンプさせるとかさ。
あー、楽しそうですね。
そういうのも楽しそうだよね。あ、室内でも、うん。あとちょっと低めのローソファーに前足をかける練習とかさ、
うん、
そういう使い方もできそうだね。
そうですね。なんか雨の時期とかには、
うん、そう、外行けないとかね、
うん、
そういう時にこう家の中でやる遊びとかが増えるとまたそれはそれで楽しいかもしれない。
そうですね。
屋内パルクール、
もう素敵。
いいね、いいね、
いいですね。
シャンプーボトルをこう並べてとか、ペットボトルを並べたところをくねくねって来て
もらうとか。でやってみたりとか。アイディア次第ですもんね。
う
ん、
そうだね。大型犬じゃ、まあ、ね、またいじゃうかもしれないけど。
それはそれで、一緒に楽しめるっていうのには。
うん。
うん。
まあ、あの、ね、集合住宅の方は、隣の方とか、上とか下の方に迷惑かけない
ので、ね、
ほどほどの勢いでやっていただければと。
テンションで。
はい。まあ、そんな感じで、今回は、さやちゃんからのお題という。
はい、
犬のパルクールについてお話をしてまいりました。
はい。
はい。というわけでエンディングでございます。そろそろ。告知、ありますでしょうか？
ないっす。
ないですか？私あります。
お。
はい。先日ですね、サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン2第1回目が終了いたしまして、雨の中無事に。
お。
はい。今度、特別編としまして、9月の20日、土曜日なんですけれども、朝9時半から、サニー&アケサーの、あ散歩教室、
久
喜勝負公園、リベンジ編が、ま、やってまいります。
お、やってきました。
はい。お彼岸の初日ということでですね、っていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひご参加いただければなと思います。
はい。
はい。ブログの方にも詳細出しておきますので、ぜひご覧くださいませ。
はい。
そして、10月の5日、しつけ&マッサージ教室のシーズン2第2回目も開催されますので、そちらもチェックしてみてください。
はい
はい。そう、ね、もう言っちゃっていいかな、
ん、
言っちゃっていいと思うんだな。ですね、あ散歩教室じゃなくて、
はい、
しつけ&マッサージ教室の10月の開講の時にですね、
はい、
ある、ま、サニーさんとアケサーで ちょっとある方のお手伝いを今してるんですね。
はい。
はい。あの、パティシエさんなんですけれども、ワンコと一緒に楽しめるおやつというのを今、その方が開発されておりまして、そのプロデュースというか、監修というか、そういったのをちょっと二人でお手伝いさせていただいておりまして。
もうなんと素晴らしい。
うん、美味しいよ。
いや、あ、一緒に楽しめるってことは、人間も食べても OK？
もともと人間のパティシエさんが、犬も楽しめるようにスイーツを作ってる。
わー、素敵ですね、一緒に楽しめる。
ということで。
はい。
で、もともとすごく、こう、体に優しい食材を使ってスイーツを作ってる方なんだよね。化学調味料みたいなものとか、
うんうん、
そういうもの、
体に害を与えそうなものを使わずに
作って、もともとそういうスイーツを作ってる方が、せっかくならばこう体にいいものをワンコと一緒に食べたいと。
いやー、すごい。
はい。で、その、まあ、あのご協力いただく方はなんですけれども、その試食会と、
はい、
その方のホームページとかパンフレット、リーフレット用の写真撮影とか撮影会がその日同時にございます。
お、
はい、なのでぜひ皆さん参加していただいて、ワンコと美味しいおやつを食べ、撮影にご協力いただき、リーフレットに載っちゃうかもしれないよっていうね。
すごいですね。一石三鳥。
一石三鳥。
いやー、まだ空いてるんですか？
まだ空きありますね。お、はい、ぜひ。で、そこで全然しつけとか犬とか関係ないんですが、うちの父が無料で包丁を研ぎます。
一石四鳥になった。
そうなの。
すごいですね。
包丁研ぎが来ますんで、ぜひ、ご参加いただく方は包丁をお持ちいただいて、ただね、あの剥き出しとかで持ってくると電車の方とかで、
ね、捕まっちまう。
はい、捕まっちゃうので、車の方も十分銃刀法にはお気をつけいただいてお持ちいただければなと思います。
ハサミとかでも OK なんですか？
包丁だっつってんべ。
あ、包丁のみオンリーで。
オンリーです。
はい。
刃物じゃなくてね、包丁の無料研ぎ。
でも綺麗に研いでもらうとすごい切れ味変わりますからね。
そう、
うん、
そうなのよ。はい、ぜひ
ぜひ。
無料、無料、まあそうそうないと思うんでね、
うん、
この機会に研いでもらってください。
はい。
うちのジジイがお相手させていただきます。うちのジジイちょっと不愛想だけど、よろしくお願いします。
職人さんだ、職人さん。
そうね、お酒入るという陽気なんだけどね。お酒が入らないとちょっと不愛想なので。はい。というわけで、ザッツアニャンライフ第86回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサーと
田口でした。
また来週。
また来週。
Ali